こんばんは。
こんばんは。
はい、ですね、友達、はい、ね、まあ、あの、連休のスタートの、友達でございます。
スタートでした、うん、これもだいぶ真ん中らへんじゃないです
いや、まあまあまあ、まあ、私はそうですよ、土曜日からなんで、ちょうど昨日からですね、夕方ですわ、うん。はい。あの、川又さんは連休なんていうのはあるんですか、
はい、ありませんよ。
ないんですか。
はい、祝日は基本的に普通の日と同じです。
あお仕事上。
はい。
頑張ってくださいませ。
はい。
うん、かといってね、別に大型連休作ったからで、ね、どこに行けるわけでもない感じじゃないですか。
そうなんですよ。もうコロナコロナでね。
ね、うちにこもってましょうと。いうことで、
そう
なん
ですね、
うん、まあ、うん、毎回言ってるように、ゲームみんなで、あの、うちでしてようねと。
うん、
ソロゲームもいいですけど、ネットワークゲームもいいよねっていうことでね。
そうですね。
ですけど、
はい。
まあ、あの、ちょっとオープニングトーク、ドアラジのことをちょっと喋ろうかなと思ってますよ。
はい。
はい。つきましてはですね、このバージョン、ドラゴンクエスト10のバージョン 5.2 アップデートについてなんですが、
はい。
4月末の予定がですね、まあ延期になりまして。
はい、なりましたね。
うん、まあ最低一月というお話もあったわけなんですが、
うん、
まだ状況的にわからないところもありまして、で、先日また青山ディレクターの方で、プロデューサーの方からですね、
はい。
まあ、さらなるちょっと、状況の変化ということもあって、バージョンアップを6月の上旬にしたい、
はい、
する予定にしていると。
って書いてありましたね。
はい。うん、まあ、冒険者の広場のトップからのお知らせということで、直々のメッセージがいただいたんですけども、まあ、これ自体も実際どうなるかわからないですよね。
まあそうですよね。
なんとなくですけど、バージョン 5.2 ってほぼほぼ出来上がってんじゃないかと思ってたんですよ。
うんうん。
うん、もう情報公開がするよっていう状態なので、最後の 1,2 週の調整を残してる状態っていうところで、このあの出せなくなっちゃったって形なので、あとはもうその収束を見切って、スクエニさんの状態が整えば、リリースできますよっていう形なんじゃないかなって私は思ってるんです。
まあ、あの、例えばメンテナンスが、どうしてもバージョンアップの後ってくるじゃないですか。
そうですね。多かれ少なかれ。
うん、その時の対応ができないからってことなんじゃないかなとも思うんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
それはもう我々も待つしかないので。
うん、うん。
っていうことで、まあまあ、あの、新情報に伴う部分もちょっと若干遅れるかなという話ですね。
そうですね、
若干ジャンプとか V ジャンプの方で、新キャラクターみたいな話はあるんですけど、うん、まあその一部しかないですし、まあまあここに関しては待つしかないですね。
そうですね。
それに伴いましてですね、
はい、
まあドラゴンクエスト10のちょっとコンテンツがですね、まあバージョンアップを心待ちにしていっただけに、
うんうん、
今、現状ある遊びで遊ぶということが、まあ、大事なことになってくるんだけど、いろいろやり残したことやってたらいいんじゃないかなと思うんです。
そうですね。おかげで、ケンタロウさんがもうカンストしたんですね。
カンストしたんですよ。うん。
うん。
うん、おかげさまで。今、特訓とね、マインサイバー集めながらですね。
はい。
あとちょっとね、ボスコンテンツをやってます。ちょっと古いボスコンテンツですけど。
何ですか？
常闇シリーズをやってますよ。
おー、うん、
これね、可能ならば、
うんうん、
ちょっと、今更知りたいシリーズをしたいななんて、自分にプレッシャーをかけて今言っちゃいます。
おー。
研究中ですよ。
久しぶりですね、それ。
うん。
うん。
うん、ちょっと、こんなの苦手だったみたいな人もいけるような感じになってきてるかなっていうところもあって、
うん、
うん、ちょっと、研究中で。
片闇はいいんですけど、その次の当選期の方は行くんですか？
これが終わったらでしょうね。
ああ。
うん。それもね、なかなかね、やっぱパーティー組まないとしんどいのっていうのもあるので、
うんうん、
まあ最初の、あれですね、レギュラッツあたりからはだとは思うんですけど。
はい。
うん、まあまあまあ、その辺をちょっと研究したいなと思ってますよ。まあ、いずれにしてもゲームする習慣ですね。
そうですね。
そしてね、まあ一応そんなこんなで、みんなで、頑張ってみましょうっていう、運営さんからの、いうことで、みんなでチャレンジ、アストルティアミッションなんですね。はい、季節イベントというよりは、何ですか、緊急ミッションみたいな感じですね。
そうですね。
連休みんなで遊びましょうみたいな感じの。
うん。これが4月30日から5月9日までですね。
うん、まさに、ゴールデンウィークの期間をということで、もう、この放送している頃にはもうリリースされているイベントになりますね。
そうですね。
ミッションが10課せられまして、それぞれやってってくださいねと。
うん、うん。
ミッション10達成の場合は、冒険者の像です。X 君の像ですよ、これ。
ねえ、うん、X 君、なんか仕草、いくつかのポーズ取らせることができるって書いてあるんですけど、
うん、
どんなポーズがあるんですかね。
これ、X 君だけなんですかね。
X 君だけだと思いますよ。
そうか。この周りの、オープニングに登場するメンバーたちは出て、もらえないのかな。
だと思いますがね、まあ、違うんです
か
ね。
まあ、今後もなんかそういうのでもらえるか、もしくは課金なのか、わかりませんけど、うん、まあ、X 君はもらえるとね。他にも、個人報酬、達成者の個人報酬ということでね。
うん、
あ、しかも、常闇の聖戦と書いてますよ。
うん。
うん。で、レグナライトが25個。
はい。
いただけるってことですか、はい。ある方がちょっとツイートしてまして、これなんで25個だって言ったら、わかります？
あ、それ見ちゃったんです、私。知ってるんです、だから。
あれですね。メイブでの交換アイテムのネレウスマスクね。
はい。
これの交換個数が25個なんですよね。
うん。
つまり、マスクをもらえるということですね。
今、不足中の。
不足中であり、ちょっと巷では、うん、なんとかのマスクみたいなね、言い方もされてますけども。
うん、
まあまあ、レグナライトなんで、ダークアイにしても、ダークグラスにしても、みたいな感じで、使っていただければということで、レグナライトね。
はい、
いうことで、もらえるということのイベントのようです。皆さんで頑張ってみましょうということです。
はい、うん。
うん。まあ、今ある、ゲーム、まあ、今ちょうどね、ゴールデンウィークセール？ゴールデンウィークってこと、書いてないのもありましたよ。
何ですか？
GW じゃないですか。GW。ゴールデンウィークなんでね。ソニーさんから言わせると、
はい。
ゲームウィークだそうですよ。
今回。おー、なるほど。
うん。遊びに行かないで、うちにでゲームしてね、と。いうことの、ちょっと言い換えをしながらということで、販売、促進を行うということですね。セール中でたくさんのゲームも売ってます。
はい。
はい。お気に入りのものを買っていただければよ。で、楽しめるんじゃないかと思います。で、まあ、先にプレイステーションの話。
はい。
今日の本編にもかかってくる話なんですけども、ソニーが、
はい。
プレイステーションプラスの会員でなくても、プレイステーション4をお持ちの方は、2本ゲーム差し上げますよ。
おお、素晴らしい。
うん。1本が、アンチャーテッドコレクション。
うんうん、
これ、正月かな？お正月過ぎたあたりに、またこれまたプレイステーションプラスの方で、フリープレイとして出たやつなんですけど、
はい。
コレクションなんで、3本入りなんですよ。
ほうほうほう。この間私が買った聖剣伝説コレクションと同じ感じ。
ああ、みたいな感じですかね。
うん。こっちはスイッチでしたけどね。
うん。で、3本入りなもんですから。
はい。
実質4本。
お
ー。これ、アンチャテッドコレクションが1本と、それから、うん、風の旅人。これご存知です？
いや、知らないですね。
これね。
うん。
かまさんって、プラスの会員かな？
です。
してください。ぜひ。
風の旅人。
うん。
うん。
で、ダウンロード、ショップの方から見に行くと、どちらもダウンロードできますので、
はい、
で、風の旅人っていうのはね、ソニーの名作と言われるやつで。
とりあえずゲームジャンルからお聞きしても。
ね、アクションではあるんですけど、
うん。
あまりアクションを必要としない感じなんですよ。
何をするゲームです?
旅をする。
ちょっとなんか分かりづらいんですけど、例えばゼルダのブレス・オブ・
ワイルド、
うん、あれもまあ旅をするゲームっちゃ旅をするゲームですけど、
ああいうような戦闘やら一切ない感じで、
はい、
まあ、ある程度行くところって決められてるんですけど、
うん、
風が吹いてるんですよ、
うんうん、
で、キャラクターはマントを着た不思議なキャラクターなんですよ、
うんうんうん、
旅人なんですけど、これが、その風に乗って、ジャンプすればふわーっと浮かぶし、その風に乗って飛ぶこともできるんですよ。
パラグライダー的
な。ちょっと違うんだけどな。
で
ね、非常に、まあ、雰囲気がいいというか、ふわっとしたこう絵柄でですね。でも、協力プレイもあるんですよ。
へぇー。
うん。して、どこの誰かがわからない人がオンラインに入ってきて、そこにいるんですね。
うんうん、
で、その彼らも、行き先同じなもんですから、目的すらわからないんですけど、うん、いつの間にか一緒に旅して、いつの間にか別れて、また別の誰かが入ってくる。で、コミュニケーションが取れないんですよ。
あ、チャットがない。
チャットがない。
仕草とかもない。
うん、なんかで、ほわほわほわってなんか、会話みたいなことをするんですけど、
うんうん、
言葉で伝えるわけではないので。
はいはい。
ま、初期のドラクエ10みたいに、ほわほわ、なんか、ジャンプして教えたりとか、うんうん、こっちだよっていうのをジャンプして教えるとか、みたいな感じで、うん、ついてきて、みたいな、いつの間にかこうついてったりして。そんな感じの、不思議な感触なんですけど、気持ちが癒されますよ。
今ちょっとストレス社会ですからね。
そうですね、
うん。
ちょっと殺伐としたゲームだけではなくて、こういう感じも。名作ですから、これはぜひやっていただきたいですね。
はい。
はい。で、他にもですね、バンダイナムコさんが、さっき俺ちょっとやってみたんですけど、パックマンチャンピオンシップって、パックマンですよ、いわゆる。
パックマン。
ドット、はい、ドットイートゲームってやつですね。
うん、うん。
パックマンなんですけど、なんかね、パズル要素を持った、そして、なんていうか、テクノっぽい感じ、
うんうん、
今時にリファインされたパックマンみたいな感じで、なかなか、ちょっと言うね、1ステージのチュートリアルやってみたんですけど、面白かったですけど。
うん、
今、パックマン作ったらこうなんだな、みたいな感じの感じでしたね。
うん、
はい。これも無料。
お
うん、まあ、全部ね、連休明けぐらいまでなんで、急いでダウンロードしてたんですね。他にもですね、任天堂さんが、任天堂オンライン1週間無料みたいなこともやってますから、
うんうん、
例のファミコンのゲームやってみるもよしですね。
はい。
うん。ファミコンアーカイブ、スーパーファミコンアーカイブみたいなのもやれますし。それから、ローソンセブンイレブンでは、1万円、ごめんなさい、9000円分の、カードね。はい、絵柄が書いてあるのは、ピーチ姫のカードが、確か9000円かなだったかな、あ、クッパだったかな、うん。9000円のカードを買うと、
はい。
1000円おまけになる。
お
ということで、実質1万円。で、今ほら、まだ、日本、任天堂オンライン会員には1万円で日本セールみたいなのやってますので、
うん、
お得にゲームを買うという意味でもいいんじゃないでしょうか。
あ、
うん、この間チラッとご案内したルイージマンションとかさ、
うん、
今の動物の森もね、
うん、
ですし、うん、お子様のもしくは自分の年齢に合わせてお買い求めいただけるといいんじゃないかなと思って、とにかくゲームをしたいなというようなゴールデンウィークです。
はい、
はい、ね、他にもまあちょっとそんな感じで今月はですね、ゲーム情報を中心に、ドアラジ、お送りしたいと思いますよ。
まあ、話すことないですもんね。
そうなんですよ。 まあ、後半になるとね、少しずつあのドラクエの情報も出てきますし、
うんうん、
あと、そうですね、あの、アメリカの E3 も、あの、今年なくなったので、
はい。
各社ゲーム情報っていうのがおそらく5月後半ぐらいから出てくるんじゃないかなと思ってますので、
うんうん、
例えば PlayStation 5の話とか、Xbox の話とか、うん。あの、他にも任天堂がそこで黙ってるわけがないですから。
ああ、でしょうね。
うん。なので、新作情報。うん、あの、イカ、ぬりぬりゲームの3とか出てこないですかねって思ってますけどね、私は。
ああ、そうですね。そろそろ出てもいいか
もですね。うんうんうん。なので、うん、そういった、ちょっととにかく、あの、逆に楽しい話をドラジしていきたいなと思ってる次第でございますので、
はい。
ね、5月のドラジ、ちょっと雰囲気変えてお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。 DJ ケンタロスのドアチャックラディオドアラジ第281回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと川又がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーとゲームファンにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
こんばんは。
ちょっと噛んだ今。
噛んだね。大丈夫噛んだね。
はい、よろしくお願いします今日は。
はい。
はい。早速ちょっとゴールデンウィークならぬゲームウィーク。
はい。
トークシリーズ第1弾ですよ。
はい。
先ほどプレイステーション4の
はい、
ソニーが提供していただきますゲームの一本、
はい、
アンチャーテッドシリーズ、この話をちょっと一回してみたいなと思って、
はい、
はい、名前ぐらいは知ってらっしゃる？
名前ぐらいは、
うん、プレイはしたことがない。
ない。
ああ、なるほど。いいですよ。それでいいです。むしろ。うん、今日ちょっとプレゼンというかね、思いがけず私はハマってしまいまして。
はい。
いうことで、並びに、これを作ってるその、ノーティードックスっていうソニーの子会社ですね。
うん、うん。
こちらのを取りまとめて、今日はちょっとおしゃべりしてみたいなと思ってます。この手のアクションゲームって、苦手なんでしたっけ？
基本的に私アクションは全部苦手ですよ。
そうか。まあまあまあそういう方もいらっしゃるね。当然ね。
そうですよね。
いや、格言は俺だったですよ。基本的にアクションって苦手だったんですから俺。
あ、そうなんですか。
うん。ゲームセンターに行き出してからじゃないかな。そのアクションゲームしかないじゃないですか。なんならば。
まあそうですよね。
うん。なので自ら望んでアクションゲームをするようになったのは、ゲーセンに行った中学校、高校ぐらいだったのかもしれないですね。それまではやっぱね、俺は下手だって自分でも思ってたんで、その辺の、部分はあったんですけどね。
はい。
なので、ちょっとね、軽くそのプレゼンができればなぁなんて思ってます。で、もう一回、お話ししますけども。
はい。
もう今聞いてる人、ちょっと興味持ちそうだなと思ったら、ダウンロードしながらしていただけるといいんじゃないですかね。もう一回、プレイステーションの、ショップの方で、ストアの方ですね。はい、今の、一番左端になってるんじゃないかな。ステイホームか何か、 そんな中ありまして、そちらに、先ほどの風の旅人とアンチャーテッドコレクション、こちらのダウンロードのページに接続できるようになってますので、まあ、しといて損じゃない、容量も余裕があるんであれば やっていただけるといいんじゃないかなと思います。なので、川間さんもぜひよろしく。
まず、風の旅人ですね。
どちらもね、今日はアンチャーテッドコレクションだからね。いただけるものはいただいてください、ぜひ。
はい。
はい、で、もう一本、アンチャーテッド4が、今月の、プレイステーションプラスのフリープレイになってるんですよ。
うんうん。
ので、シリーズ4作品全部できるんですよ、今月は。
おうおうおう。
ので、
今月はちょっと待ってください。4月いっぱいは
?4月、5月の、連休明けぐらいじゃないの、その、大体、いつも、4月の6日とか7日に、今月のフリープレイってリリースされるんで、それまではっていうことなんで、
ちょうどゴールデンウィーク明けぐらいまで。うん、
このドアラズ聞いてちょっと興味持った人、即、今のうちに、少なくともライブラリーに入れておけば、いつでもダウンロードできますから、買ったことにしていてね、ので、まずはポチッと押しといていただければ。で、まあ、ダウンロードしながら、興味持っていただけるようなおしゃべりができると今日はいいかなと思ってます。
はい。
はい。というわけで、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
ウィキペディアから、
はい、
この、リリースされてる、その、ノーティードッグどっから始めようかな。
はい。
はい。ウィキペディアから挑戦します。
はい。
ノーティードッグは、カリフォルニア、サンタモニカに拠点を置くアメリカゲーム開発会社。
うんうん。
ソニーインタラクティブエンターテイメント、SIE ですね、の子会社で、プレイステーションプラットフォーム向けのゲームソフトを行う、ソニーワールドワイドスタジオの一つであると。いうことですわ、
うん。
つまり、ソニーからリリースされるアクションゲームを主に作ってる子会社という感じですね。
うんうん、
だからよそ のゲームメーカーのやつはしないよってことです。
つまり、スイッチとか、そういうの作らないよということですね。
そうそういうことですね。うん、ほぼプレイステーション専用で、出てることの方がほぼですね。以前を考えるとなんか随分前は最初の頃ね、本当にまだプレイステーション1が出る前後ぐらいのゲームも出してたんで、ですけど、なんかクラッシュバンディクって知ってます？名前。
犬が出てくるやつ。
俺も犬なんだか狼なんだかわかんないですけど、そうです。クラッシュくんがやるやつね。
うん。
あれがここのスタジオだったっけ。
うん。
うん。あと、やっぱり、あんまり、ちょっと、キャラクターがバタ臭いというか、なので、あんまり日本では入らなかったんですけど、プレイステーション2がね、ジャック&ダクスターってね、ゲーム出してたりとかっていうのもあって。
ちょっとわかんないですね。
俺も名前ぐらいしか知らないですね。
うん。
でも、やはりこのノーティードッグっていう会社を有名にしたのは、
はい、
今日ちょっとテーマになっているアンチャーテッドっていうゲーム、が一躍有名になったんです。歴史の遡りますと、
はい、
2007年、うん、ここからアンチャーテッドのウィキペディアの方はアンチャーテッドのページからいきますけども、最初、プレイステーション3で出てます。
うん、3からなんですね。
3から。で、アンチャーテッドっていうのは、まあ、タイトル、ざっくり言うと映画みたいなものなんですよ、これ。
映画？
うん。で、
はい、
1とか2とかつかないですよ。サブタイトルがつく感じね。
あー、なるほど。
うん。で、1作目はですね、プレイステーション3で。アンチャーテッド、はい、エルドラドの秘宝。
ほうほう。
うん。ドレイクズ・フォーチューンというタイトルですね。
うん。 現代は？
あのそうです、あの向こうのアメリカのタイトルは、うん、ドレイクズフォーチュン。あのうんとドレイクってあの主役がですね、
はい、
あのネイサン・ドレイク、通称ネイトって言うんですけど、なんですけど、これの子孫フランシス・ドレイクっていう人が残した手帳から秘宝を探しに行くっていう、このゲーム、うん、端的に言うとインディ・ジョーンズみたいなやつなんですよ。
ああ、ほうほうほう。
うん。やっぱ子供の頃からですけど、ハリソン・フォード主演インディ・ジョーンズはやっぱ見ててワクワクするっすよ、俺は。
そうですね。
どうですか、大人になってからでもいいんですけど、
はい、
ディズニーシーって行かれたことあります？
あ、はい、ありますよ。
あそこにインディ・ジョーンズのアトラクションでしょ？
あります、あります。
行ったことあります？あれ、
あります。
あれこう、あ、女性はしないかな、男はああいうの見るとワクワクするものなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、ピラミッドとかさ、
はい、
あの遺跡探検とかさみたいな、あのシチュエーションっていうのはとてもワクワクするもんで、
はい、
うん、あれになんか行く感じ、ゲームの中で、
うん、
いう感じもあって、とてもなんかこう最初からドキドキさせるような感じで進むのがこれなんですよ。
なんか大きい岩が追っかけてきたりとかするんですね。
そうそうそうそうそうそう、そんなのもありますよ。
うん、
うん、でね、アクションゲームなんです基本的に。
はい。
でイージーだったら俺やれると思うんですこれ。
ああ、そうですかね。う
ん、敵もそんなにしんどくないですし、お話を楽しむという意味では
敵出てくるんですね。
敵は出ますよ、もちろん。いや、敵の出てこない冒険活劇ってないと思うんですけど、どうなんですか、
ね、謎解きだけじゃないんですね。
ああ、謎解きだけじゃない。もちろんね、今の話の通り、謎解き、パズル的な要素とか、
うん、
今言ったようにね、フランシス・ドレイクが残した手帳っていうのがあって、
うん、
めくってくんですよ、その、ペラペラペラ。
うん、
ネイトが言うんですね。待てよ、あの模様はあのページに書いてあったと言うんですよ。
うんうんうん、
それをこうめくって、なるほど、こういうことかって言って、そのパズルを解くみたいなね、シチュエーションとかもあったりして、うん、なかなか面白いんですよ、これ。
うんうん、
ゲームとして。うん、で、ジャングルとか、お城とかさ、古い城とかね、
うん
うん、遺跡などを巡るということで、死体も出てきますし、うん、いうことで、一作目がね、これ、プレイステーション3で出たんですけど、
はい。
エピソード的にはね、これ随分、無理無理作ったらしいです、これ。
無理無理？
うん。プレイステーション3って出た当初って、
はい。
2種類やったの覚えてますかね。
私持ってないんでわかんないですけど。
うん、ね、プレイステーション1、2もできるタイプのプレイステーション3っていうのがあったんですよ。
ほうほうほう。
これがバカ高くて、
うんうん、
なかなか出回りもしない上に若干の故障もあったりなんだりで、結局のところ、
うん、
その過去作をできる機能を外して結果安くしたんですよ。
ああ、なるほど。
うん、それが故に、まあ、PS3 って結構売れたことにはなってるんですけども、
うんうん、
でやっぱり最初は要は加速が弱かったんですよね。とにかくプレイステーション3でないと楽しめないゲームを出せっていう社名みたいなのもあって、
うんうん、
もうで本当にそれこそ鳴り物入りでこのアンチャーテッドっていうのを一本作ったっていうのなので、プレイステーション3の割と初期なんじゃないこれ。
あ、そうなんですか。
で言うならば PS3 の、
うん、
スペックの機能の 半分ぐらいしか使ってないっていう話なんですよ。
ああ、なるほど。そういう意味の無理無理作ったって感じですね。うんうん、スケジュールがきつかったんですね。
うん、だと思います。で、の割には、やっぱりよく作ってくると思います。
うん。
うん、いわゆるポリゴンにあるテクスチャーの能力とかね、そういったのも、頑張って作ってる感はありますし、ただ、先ほど言ったアンチャーテッドコレクションっていうのは、そもそも、はい、今、これからもご紹介する、プレイステーション3で出たアンチャーテッド3本がセットなんですよ。
要するに、1、2、3。
そうそうそうそう。で、やっぱ一作目から始めるじゃないですか。
まあそうですね。
やっぱなんとなくもっさりしてるんですよ。
まあ、それはどうしようもないですね。
エルドラドの秘宝に関しては、若干の子はまあ、しゃあないかなっていう感じは否めない部分はあります。
うん。
うん。でもね、楽しめると思います、これは。まず最初の、アンチャーテッドとしては、十分に楽しんでもらえる作品じゃないかなと思うんですよ。
はい。
で、俺が結構、好きな、このなんで好きかっていうところ一つなんですけど、この後の作品にもかかるんですけど、うん、川田さんって海外旅行ってされたことは？
香港に一回だけ。
なるほど。
香港に。はい、
私もね、うん、オーストラリアに一回だけなんです
よ。ああ、新婚旅行。
うん。
よく言ってますね。
うん。で、海外ってなかなか行かないじゃないですか。そういう生活でもありませんし、まあ、
そうですね、
うん、ハワイとか韓国にもないんですけど、
うん、
このアンチャーテッドってゲームの中ですごくいろんな国に行くんですよ、
うん
うん、これがね実に好きです俺、
うん
うん、なんかいやこっから最初になんか舞台になったところの国だけじゃなくてもうずいぶん遠くまで行ったりとかいうこともあるので、このね旅してる感じ、行ったこともないのに、おそらくそんな街ではないのに、でもなんかそこのにある空気感とかみたいな、ちょっと異文化異民族がいる文化みたいなのが見えたりとかっていうのもあって、
エルドラドって言ったら南アメリカのイメージですかね。
そうですね。うん、で、やっぱ、お約束の金銀財宝ですよ。
うん。
どちらかというと金ね。
金ですね。
うん。の感じがありまして、うん。まあ、その一作目から割と楽しませてもらえる感じかな。
うん。
うん。ですね。で、最初の、最初の一本なんで、
はい。
ちょっと、主役キャラクターをちょっと何人かご紹介だとしようかな。
はい。
ネイサン・ドライク。ドレイク、通称ネイト、これが主役です。
はい。
で、まあ、彼を中心に今後の作品の話も進みますが、
うん、
はい。正直めちゃくちゃです。めちゃくちゃな体力ももちろん主ですけど、考え方もちょっとアホかこいつって思うようなところから、うん、割と無鉄砲に走るとか、あとなんですかね、B 級映画を見てるような、
はい、
ユーモアというか、シニカルな感じとか、
うんうん、
なんか、他の出てくるキャラクターと会話するんですけど、
うんうん、
こう皮肉を言うとかね、緊迫した場面でもユーモア、ジョークを飛ばすみたいな感じとかね、
うんうん、
そんな感じです。うん、はい。で、ヒロイン。
はい。
エレナ・フィッシャー。
エレナ、
うん、彼女は、最初に登場するシーンではジャーナリストか、まあ、レポーターみたいな感じでね最初来るんですけどカメラマンを従えて、うん、
はい、
でいつしか一緒にその取材そっちのけで同行することになっちまうっていう巻き込まれ方ヒロインですよ、
うん
うん、ともう一人ネイトの相棒みたいなもんですけど、
はい、
ビクター・サリバン、通称サリーっていう冒頭から呼ばれるんですけど、うん、サリバンなんでね、ちょっとおじいちゃんなんですけど、
はい、
女に弱く金に汚いっていう。
ああ、なるほど。
で、声が千葉茂さんです。
ああ、なるほど。
うん。とてもその、なんか、うん、あ、このゲーム、彼のキャラクターによってなってるもんだなって思いますよ。
うん。
で、この3人がほぼ主役級3人ですね。で、お約束で、あの、敵対する陣営もいろんな出てくるんですけど。
はい。
まあ、その、要は最初の物語なんかは、やっぱり、あの、そのタイトルになってる、エルドラードの秘宝、黄金像っていうのを狙ってくるっていう感じなんですけど。はい、うん、うん。そんな感じのは一作目です。で、あと、あの、さっき言ったアクション性としては、まあ、基本的に TPS シューティングなんですけど、
はい。
あの、メタルギアとかね、あんな感じの、うん、うん、感じなんですけど、まあ、銃拾ったり、ボム、グレネード拾ったりという形で、使い分けながらという感じなんですけど、
はい。
うん。他にもその、ジャンプして、その、障害物、アクスレチックというか、パルクールみたいな、ね、飛び越えてったりするようなアクションとかも、どういう、息をつかせない、こう、感じなんですよ。で、一部あるんですけど、その、なんていうか、その、このボタン押せみたいな。
はい。
あるんですけど、そのシーンもこう結構緊迫する場面でパッて出てくるので、
うんうん、
ずっとコントローラー離さない感じで見てる感じなんですよ。
うん。
うん、ここら辺がね、通称ムービーゲーなんて言われるもの、いや、メタルギアなどとかもそうかもしれないですけど、
はい。
いつの間にかもうゲームに入ってる感じがあるので、
うん
うん、とてもこの、アクションとの融合っていう、うん、いう感じで、もう最初の一作目で引き込まれてる感じですね。
はい。
で、ちょっと続編を紹介しましょうかね。二作目が、黄金刀と消えた船団。これのね、冒頭にまず驚かされるんですよ。
うーん、
いきなり雪のシーンですよ。
雪、おお。
うん。一番最初に、電車、列車、脱線した電車。
はい。
から始まるんですよ。
ってこと事故ですか？
いきなり。何、うん、っていきなり始まって何って思うんですけど、
うんうん、
で崖があって、崖から1両分ぶら下がったみたいな状態になってるんですよ。ブラーンってで、そこを腕力だけで登っていくっていうシーンから始まるんですけど、いきなりゲーム始まってなんてことさせんのって思ったりして、
うんうん、
でそこからちょっと這い上がってで、そこでタイトルがあって、
はい、
ちょっとアクションシーン、ちょっと、まあ、チュートリアル的になりながら、敵との戦闘シーンも含めながらやっていくんですけども、
はい、
そのシーンって、実は中盤なんですよ、話の。
中盤？
うん、
もう？
いきなり最初に見せられるんですけど、
はい、
次に、タイトルがあったのに、もう回想シーンに入って、
はい。
そのお話の過去に戻るんですよ、一旦。
お
ー。で、その中盤で、その列車のシーンが訪れるんですけど、
はい。
あ、驚かされるんですよ、展開に。わ、こんな見せ方みたいな感じで。うん、あ、あのシーンだったの。
あ
ー。みたいな感じになるので、
うん。
うん。まずそのアクションシーンの見せ方みたいな。空の部分、
うん。
う
ん。
あれがとてもこの印象的だった一作ですね。うん。これもね、はい、まあまあ、同じような感じで、まあ、行くんですけど、これこそ、こっからですね、結構いろんな国に飛び回るような ゲームストーリーになってるんですけどね。
はい、うん、
タイトル通り黄金刀と消えた船団。
はい、
うん、これで、いや書いてますね、ウィキペディア。トルコ、ボルネオ、ネパール、ヒマラヤ、チベット、かなりあれですね、なんだ、アジアよりちょっと、この辺の話になってますけど、
うん、
山岳地帯に行ったりもしますね。これじゃなかったっけかな、なんか子供の頃、これじゃなかったかな、
うん、子供の頃、
うん、子供の頃のシーンとかも出てくるんですよね。
その主人公の、
うん、
お
次の作品だったかもしれないな。
うん、
うん、ですね、うん、あと、うん、これの協力者に出てくるクロエっていう女性がいるんですけど、
はい、
もうね悪い顔してるんですよ。
悪い顔、
うん、でもこの人実は協力者で、
うん、
うん、でもなかなかなんかセカンドヒロイン的な感じになって、
はい、
なかなかまた追加のキャラクターとして面白い、
うん、
ですね。はい、で3本目、
はい、
続編、さっきのアンチャーテッドコレクションにここまで入ってるのかな、
うん、
3本目が砂漠に眠るアトランティス。
はい、
これがね、2011年の作品なんですけど、
うん、
これで、プレイステーション3では一応最後のやつなんですけど、
うん、
これ最初のその作品のエルドラドと比べて、PS3 のスペックをフルに使ってるレベルだというところのタイミングで出てる。
ほうほうほう。
うん、で、実は俺が一番おすすめするのはこの砂漠に眠るアトランティス3作目、うん、これが一番なんか冒険感がとても好きです。
うん、
うん、これがだからこれだな、これが子供の頃のネイトの話を。
うん、
うん、ですね。でちなみに行く国はですね、ロンドン、
はい、
コロンビア、南米ですねこれね。で、うん、ヨーロッパによってフランスで、中東シリア、
はい、
イエメン、ルブアルハリ砂漠って、まあこの辺の イエメン地区にある砂漠なんですけど、
はい、
みたいな話でなんですけど、まあ、タイトルで砂漠に眠るアトランティス。もう砂漠になんか導かれるように話が進んでいくんですね。
うん、
で、これも見どころが、まあ、中盤ぐらいだったかな。その砂漠に向かう飛行機のシーンがあるんですけど。
はい。
映画ですわ、もうここ。
うん。
うん。すっごい面白かったです、これ。
うん、
うん、なんかね、うん、ちょっと、いろんな、なんか、うんと、なんだ、幻覚を見せられるとかっていうシーンとかもあったりとか、
はい、
あって、なんか、ファンタジックな話もあるんですけど、
はい、
うん、その中で、ちょっと、また財宝を探しに行ったがゆえに、で、お約束なんですけど、ほら、ハリソン・フォードのインディ・ジョーンズもそうなんですけど、
はい、
これ続編につながるじゃないですか。
続編、
うん、続編につながるってことはそこにまた行かなきゃならなくなる理由を作るのじゃないでしょ。
そうですね。
で、こういうトレジャーハンターの話なのに、
うんうん、
だいたい物語の最後には大した成果も得られず終わるっていう、
ああ、
うん、ようなストーリーなんですね。
だって成功して大金ゲットしちゃったらばもう行かなくて済む
みたいな。行かなくて済んじゃうので、
うん、うん、
そういう意味でもあるんですね。うん、ですね。 これのね、あの敵対するのがね、初めて実は女性のマーローっていうおばさまが、
はい、
出てくるんですけど、
はい、
夏木マリさんがそうです
よ。ああ、なんかいい感じですね。
うん、
うん、
夏木マリというやつですよ。
はい、
ユバーバですよ。
まあそうですね、ユバーバですね。
ユバーバですし、メタルギアソリッド4のビッグママも夏木マリさんなんですね。
あ、そうなんですか。
うん、ビッグママっていうと、岡本さんプレゼンでしょ。MGS3。
あの、はい。エマさん。
エヴァ。
うん。
エヴァがおばさまになった時の声が夏木マリさんだけど、
うん。
うまいです。
はい。
あ、まあ、ちなみにですね、このマーローおばさまの部下がいるんですけど、
はい。
ナンバー2がね。彼が、山地和弘さん。
どっかで聞いた。
うん。デスストランディングのクリフ、はい、クリフの声やってる。
ああ、はいはいはい。
人なんですけど。うん。やっぱ声優陣もとても豪華で作られてますね。
うん。
あ、そうですね。チャーリーカッターっていうのは、石塚雲翔さん。亡くなってるんですけど。
大木戸博士。
そうです。大木戸博士がやってるんですよ。主役はね、トーチヒロキさんってもう、あれですね、映画とか連続ドラマでは有名な、方がやってますね。
はい。
うん。はい。これがね、第3作目。
はい。
これをおすすめです。これをするために1、2作をやってくださいって感じです。うん。
最初から3をやったらダメですか？
ダメダメダメ。やっぱ1からやっていくと、ね、このネイトっていうこのキャラクターと、うん、サリーの軽妙な掛け合いとか、
うん、
であとそのヒロインとの関係性も1,2,3を追うことに変わっていくので、
うん
うん、でですね、そんな感じで、これが3作のご紹介ですね。
はい。
でついでにもう1作、これね、実は俺モンハン始めたんで、はい、今途中で止まってるんですけど、そのプレイステーションプラスのフリープレイで今月提供されているアンチャーテッド海賊王と最後の秘宝、
はい、
これ今プレイ中です。
うん。
でこれはですね、やっぱまず面白いですよ。
うん。
なんと引退してるんですよ、トレジャーハンター
。あれ、そうなんですか。
うん。なんと家庭も持ってるんですけど、まあその辺はやってみよう、お楽しみってね。で、
フューチャーハンター引退して何の仕事してるんですか？
うんとね、サルベージ船のなんか会社やってます。
結局冒険的なことやってます、ね。
でも安全にその危険なことには及ばずに、うん、まあ呼ばれればどこにでも行くよという感じなんですけど、うん、その実はサルベージをするシーンもゲームさせられるんですけど、
あ、
面白いんですよ、最初のシーンは。
へ
え。うん。ですね。で、まあ、だけど、やっぱり、またトレジャーハントしに行くんすよ。行くところの最初の話なんですけど、やっぱり、面白いその引きの部分ですね。
うん。
妻にも、もう冒険はしないって言ってるのにもかかわらず。
言ってるのにもかかわらず。うん、
さてどうなることやらって話ですね。
うん。
うん。で、またこれまた、パナマ、アメリカ、イタリア、スコットランド、マダガスカル、もう、アフリカまで行くわけですよね、これね。
ああ。
うん。ですね。ちなみに、ネイサン・ドレイクの、また子供の頃出てくるんですけど、
はい。
ドレイクの小さい時の声、サイガ・ミツキさんが死ぬんですよ。
ああ。
勇者。
そう。
ドラクエ。
勇者、うん。
ドラクエイレブンの勇者。そうですね。うん。
うん。
ね、そんな、がして、出てきますね。これもうプレイ真っ最中ですね。で、これはプレイステーション4で出たんです。
おぉ。
なので。
これから4なんですね。
うん。随分やっぱ表現力変わってるのと、
うんうん。
基本的にその作られた箱庭というか、あのところを冒険として行くんですけど、
はい、
まだ私訪れてないですけど、先ほどマダガスカル言ってたじゃん、
うん、
このシーンがなんか半オープンワールドみたいなとこなんですって。
へー、
早くここのプレイしてみたいなーなんてことですよね。
うん、
です、うん、なのでこのアンチャーテッドシリーズ一応ね4で完結なんで、
はい、
うん、まあもう一回繰り返しますけど、このアンチャーテッドコレクションはまず今なら無料で、そして、4に関しては、プレイステーションプラスのフリープレイで今ダウンロード可能ですので、まずはいつプレイしてもいいと思いますので、ライブラリに入れてちょっと興味湧いたらやってみられるかなと思います。
はい、
で今日はノーティードッグの話をしようっていう話だったんですけど、
はい、
どうしてもこれを喋りたいです。このノーティードッグのもう一本代表作が、
はい、
ラストオブアスっていうゲームがありました
。ああ、なんだっけ、延期したゲームですね。
まあ、そうなんです。まあ、最初はですね、2月に発売する予定だったんですが、クオリティアップのために5月末ぐらいの発売をっていうことで予定してたものが、製造とそれから内容にもよるのかな、いうことで、ちょっと延期をしたということになってまして、ラストオブアス2、パート2ですね、正式タイトルは。の発売日が6月の13日でしたっけ。ほんのわずか伸びた形だったんで、すごく、まあ、ありがたい、嬉しいなと思ってます。これはね、うん、正直言うと買おうと思ってます。
うん、
でなぜかというと、
うん、
当然1をプレイしたからですよ。
まあそうでしょうね。
うん、で1も実はその去年プレイステーション4を購入した時に、プレイステーションプラスの会員になんと100円で売られてたっていう。
お
もうここでまずさっきの話じゃないですけど、買っておかないとみたいな感じ、名作と言われる、うん、ゲームなので、ちょっとこれはやっておきたいなと思って買っておりました。で、はい、実に、この、先ほどのその、アンチャーテッドコレクションクリアした後なんですけど、
はい。
このラストオブアススタートして、ちょうどイヤサガさんでも実はお話したんですけども、ウォーキングデッドを見てた機会もありまして、
はい。
そのゾンビというか、なんか、荒廃した街で、そのゾンビみたいなものから逃げるっていうシチュエーションとやっぱ同じなので、
はい、
ちょっとやっぱりすごくやる気が起きたというか、
うん、
っていう形でプレイしたんですよ。何アクションも苦手ですけど、怖いものも苦手ですか？
はい、とても苦手です。
ですね、はい、ラストオブアスは、
はい、
かなりこう心揺さぶられるかなっていう感じですね。
心揺さぶられる。
うん。
それは怖くてですか？
怖くて、実際に、まあ、やっぱり、ラストオブアースに関しては、じゃあ、ちょっとこれも、ウィキペディアからいこうかな。2013年、プレイステーション3、もうね、プレイステーション3の最終最高傑作だと言われるやつですね、これね。
うん。
うん。で、プレイステーション4では HD リマスターとして売られてるので、ぜひこれはね、有料でもやった方がいいです。はい。で、
はい、
ストーリーは、中年の男性ジョエルと、10代の少女エリーのサバイバル劇で、 ゲームそのものは単なるゾンビゲームではなく、2人の愛情と信頼関係を重視した内容になりますという感じです。
うん、
で、この、まあ、最初結構、街がパニックになるところから始まるんですよ。
はい。
で、そこで、実はその主人公ジョエルは、妻と娘を失うんですよ。
はい。
そこから物語が始まって、もう生きる希望もないんだったら別にって思うところなんですけど、
はい。
まあ、ちょっと頼まれ事があって、ということで、先ほど紹介したエリー、彼女の護衛をする。はい、護衛をした上で、ある場所もまで届けるっていう任務。任務というか、うん、契約をさせられるんですね。
うん、
でそれによって、彼女との、サバイバルが始まるんですけど、要は彼女とは親子でも何でもないんですよ、ね。
うん、
本当に見ず知らずの女の子を連れていくんですけど、はい、その最中に当然街が荒廃している中、ゾンビゲームっていう簡単に言いましたけども、
はい、
その相手はですね、感染者と呼ばれています。
うん、
非常に今の、ちょっとなんか、時勢をこう、直視しづらいような感じもありますけども、
はい、
何に感染しているかっていうと、キノコなんですよ。
キノコ？
うん。菌類が人間に寄生をすることによって、うん、なんか脳というか、考える力を失ったり、凶暴化したりするみたいな感じで、
うん、
人間としての姿が、もう化け物のようになって、こちらへ襲ってくる。っていう感じなんですね。
はい。
で、この、まずゲーム性なんですけど、よくできてて、メタルギアやったでしょ？
はい。
いわゆるステルスアクションなんですよ。
隠れて、
うん。
進むんですね。で、うん、敵を隠れた状態から射殺。
ピストルで撃つと音が出る。で、この感染者っていうのが2種類で、
はい。
自分をが、こう、しゃがんだ状態というか、隠れた状態で、
うん、
なんか、集中すると、その敵がどういう状態かって分かったりする。で、感染者は、音を出すんですよ。キリキリキリ、キリキリキリっていうような音を出してて、
うん、
歯ぎしりするような音を出すんですけど、この敵キャラクターは、目が見えないんですよ。
うんうんうん、
なのでこちらにも実は音を出さなければ気づかないんですよ。だから、うん、そこはやっぱり逆に音を出すと近づいてくるのでピストルで殺せないっていう。
ああ。
そこはステルスで後ろから近づいて倒すとか、
うん
うんうん、それこそなかなか使用しづらいグレネードみたいなものを、しかもグレネードを自分で作るんですよ、うん
はい。
うん。釘と爆薬を合体させていくと、その爆薬ができ、簡易爆弾ができるので、
うん、
それをぶん投げてやって、そうするとカラーンって音がするでしょ？
はい。
そこに近づいてきて、近づくと爆発するみたいな。次元式グレネードを作ったりとか、
うん。
うん、その、傷ついたら治すためにも例えば薬品を作るっていうのを自分でサバイバルで、それも作れば作るほどだんだん早く作るのにもスピードがいるようになってきたりするんですね。
うん、
でそういうのを敵がいながらもやるということもやったりとかして、すごく緊迫感があって、なおかつフィールドがとてもなんか自由度が高く作られてて、
はい、
ここを無理なく切り抜けるにはどうしたらいいかとか、
うんうん、
この敵だけはやっつけた方がいいっていう判断を自分でさせられるんですよ。
うん。
すごい、なんか、その、だんだん、その、怖いなっていうシチュエーションから、どうやっていこうかっていう、若干パズルめいた。今手持ちのこのアイテムを使ってどう切り抜けようかっていうところに考えが及ぶような、なんかアクションゲーム性なんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
なおかつそのストーリーが。
だいたい手持ちアイテムも少ない中ですよね。
そう。うん。で、これ、まあ一応ね、あの、なんですけど、これもイージーだと、
はい。
だいぶ楽ちんです、はい。この集められるアイテムもだいぶ多いので。
うん。
あの、ぶっちゃけ、銃弾なしでも倒す、あの、進められるぐらい楽ちんでない。その、物語を楽しむという意味では、そこが足かせになっちゃいけないと思うので。うん。これはもう、遊び用によっては、すごくこう、楽しめるんじゃないかなと思います。で、上がれば上がるほど、アイテムも手に入ってこないくなるので、あの、ハードモードとかを本当にサバイバルしなきゃいけないんですね。
うん。
うんで、先ほど言ったその何、心を動かされるところなんですけど、その、いつしか、この彼は、この女の子といなければならなくなるんですよ。
何か理由があるんですね。
うん。その、そこの、に至るための話の持ってき方がすごく、なんかあって。
うん。
うん、若干そのどちらもやさぐれてるんですよ。
うん
うん。ね、お互いにお互いを最初信用しないんですけど、いつの間にかあのエリーを頼るようにジョエルはなっていきますし、うん、エリーはエリーでジョエルがいないといけないってなってきますし、
うん、
うん、途中のシーンでね。そのジョエルが主人公だったんですけど、
はい、
エリーが主役になるシーンがあるんですよ。
それは操作キャラがというんです
か。そう操作キャラが変わるので、
うんうん
うん、そこのシーンのそのスナイピングをするとかいうことを任せられたりとかしてね、とてもこれまた先ほどのそのアンチャーテッドと違うそのアクション性の部分っていうのがあって、
うんうん
うん、であのやっぱりゾンビものってあの、まあ、これ典型的な形ではあるってみんな言われるんですけど、そのウォーキングデッドもそうなんですけど、怖いのってそのゾンビだったり今回の感染者、
うんうん、
ゾンビだったり感染者だったりしないんですよ。怖いのは人なんですよ。怖いのは
そうなんですか。
うん、ここのやっぱここがちょっとやっぱりなんだろうな、ドラマの見せ方みたいなのがすごく上手で、
ああ、それはいわゆるストーリーの中での怖いのは人間だってことですね。
人間だってことです。あの、うん、本当にあの、実際じゃあ感染者に至っては当然こっから先進むストーリー上も進む部分としては邪魔なんで、
うんうん、
もうなんなら人の形ではあるんですけど、もう人の意思を持ってないものとしたらもう排除するしかないじゃないですか。
うん、
だからそれはもう容赦なくしないといけないわけですよね。
そうですね。
うん、なんですけど、やっぱりそこに至ってはやっぱりよその人間というものも相手になってきたりする部分もあるので、
うん
うん、そこにの時にどういう気持ちの変化が起こってくるかっていうのも、なんか見てる、形としては、ありますし。
うん。いわゆる感染してない人間と敵対することもあるわけですね。
あるわけです、あるわけです。その場合も、じゃあ、やっぱり殺すべくなのか、そうじゃないのかっていうところ。
うんうんうん。
もう、判断を委ねられるっていうか、ありますし、うんですね。他にもやっぱりドラマ中ので、うん、出会う人とまあやむなくして別れてしまう人
はい、
もう様々いますし、ドラマ性もすごく上手で、とても、
うん
うん、でやっぱ俺この1をクリアした、クリアする寸前ぐらいから2出るよねって話を知ってるわけじゃないですか。
ああ、エンディングの内容的に、
うーん、いやいや、もうもう2がパート2が出るよって、予告され、あ、予告っていうか、ゲーム情報では知ってるわけですよ。でも、
ね、
ラストオブアスをクリアしてないから興味も分からなかったんですね。もうね、終わるかなっていう直前ぐらいとか、あと終わってから、そのエリーの物語のダウンロードコンテンツもセットだったんですよ、これ。で、エリーが主役になるその物語があるんですけど、それプレイしながら、あ、俺パート2買うわって思ってたんですよ。それぐらいなんか今回のその、ラストオブアスパート2すごく楽しみだな。
はい。
で、これ実際このノーティードッグはかなりかけてます、この時間、作る時間。
うん。
ので、どれぐらいの作品が仕上がってくるのか楽しみで仕方ないですね。
はい。
エリー、彼女がね、この1の時は11歳か12歳ぐらいだったんだよな、設定的には。
うん
うん、で、今回、パート2は、19歳ですよ。
お、育ってる。
うん。いわゆる、まあ、大人とは言わないけれども、少女という時代は脱して、自分で物事を考えるっていう女性になってるんですね。
うん。
うん。片や、ジョエルは、やっぱり、またやさぐれてたりするみたいな、ムービーシーンが出てましたけれども、
はい、
またそういうなんかこうドラマを見せてくれるのかななんて思って、あとね、このラストオブアスは、
はい、
音楽がとても良くて、
うーん、
デスストランディングクリアされたでしょ、
はい、
デスストランディングもすごくこう音楽の、ゲーム音楽という形じゃないじゃないですか、もう映画音楽に近いような、
うん、
形だったんですが、前編通して、映画音楽を担当してられるグスターボ・サンタオラヤっていう方が、
はい、
挿入曲全部やってるんですけど、
うん、
アコースティックギター一本なんですよ、
うん
うん、すごく雰囲気がいい、映画音楽で、ね、バベルとかブロックバックマウンテン、アカデミー賞を受賞してきたんですよ、この人。アカデミー音楽賞ですね、いわゆる。を受賞してる人なんで、うん、すごくこう、なんかマッチしてるんですね。なんかね、やっぱデスストランディングもそうなんですけど、なんかもう、なんかゲームと映画みたいな部分って、今も、アンチャーテッドもそうなんですけど、ちょっとその境目ってなくなりつつあるこの時代なわけですよ、
うん、境目、
うん、そのエンターテイメントっていう大きい枠の中、
はい、
としてその、映画っていわゆる一方通行の向こうがこの作品を見てねっていう作品はもちろんそれはそれで受け身として見るのはいいんですけど、
はい、
そのやっぱずっとプレイしてるゲームっていうものっていうのはその物語に介入していくっていうところって双方向なわけですよね、うん、
そうですね、
うん、まあ、でオンラインゲームなのとはまた違ってスタンドアローンのゲームではあるんですけど、その時にこう気持ち動かされる部分みたいなところが見えるのは、
うん、
なかなかなんかこれからのエンターテイメントを楽しむとしては、なんかこう、いい作品をいっぱいしたいもんだなと
思って。あ、そうですね、うん。うん。
どうですか？ちょっと今日、プレゼン気味に浜田さんに喋ってみたんですけど、
はい。
このうちなんか今してみた、してみてもいいかしらねって思うものってありました？
とりあえず風の旅人から。
全然ノーティードッグじゃねえじゃないですか。まあ、ダウンロードしてみてくださいね。
はい。
はい。いずれも名作揃いですので、
はい。はい、
ぜひ、リスナーさんも、アンチャーテッドとラストオブアス、そして、6月発売予定の、ラストオブアスパート2、うん、こちら、ぜひ注目していただければと思います。以上、ノーティードッグスペシャルでございました。
はい。
ドラダチ。
エンディングでございます。
はい、
はい、一方的でしたね、私のプレゼン会ですけど。
あ、そうですね。
なんかね、アンチャーテッドとラストバス喋りたいんだけど、
はい、
なんだったらラストバスで一本撮りたかったんですよ。
あ、そうなんですか。
ネタバレバリバリで。でもちょっと若干古いかなという部分もあるし、まあ、こういう機会なんでラストバス喋ってもいいよって方は募集したいな。
まあ、プレイしたことがある人ってことですね、要はね。
うん、とにかく、いや、やっぱ、スイッチとはまた違った、その、なんですかね、重厚感のある物語を含んだゲームっていうのは、もう、やっぱ、まあ、プレイステーション4を買ったからこそ、俺も今、味わってる部分ですし、なんかね、名作っていうか、去年の、ゲームアワード。
はい。
で、総ダメにした、デスストランディングの二分した、
はい、
セキロ。これまた難しいアクションゲームなんですけど。
いわゆる死にゲーってやつですね。
そう。セキロ。これも、ちょっと いずれしたいなぁなんて思ってるのが一つと、
うんうん、
もう一つ、同じようにその何、ゲームアワードで、来年出るよって、はい、ムービーがあったんですけど、ソニーが出すのかな。
はい。
ゴースト・オブ・ツシマっていう、やっぱなんかどうやら死にゲーっぽいんですけど、
うん。
これがね、やっぱ同じように、ソニーから出すのが、予定6月だったのが、一月遅れ7月に変更になりますっていうアナウンスが同時されました。
うん、うん。
これもね、なんか面白そうなんだよな。なんかね、夏ぐらいに対策がドドドって揃いそうな感じがあるので。
そうですね、
うん、先ほどオープニングあたりで言いましたけど、ゲームショー絡みじゃないですけどね、はい、そういったちょっとゲーム情報っていうのはまだまだ出てくると思いますので、
うん、
まあコロナに負けるなと。
ああ、そうですね。
うん。はい、とにかく、ドラクエだけではなく、
うん。
うん、皆さん、思い思いにゲームされてはいかがかなと思っておりますので。
はい。
はい。ね、というわけで、今日の、ドラジこんな感じかな。はい。次週予告しましょうか。
はい。
長らく募集しておりました。青空でございます。
はい。
はい。読み手として、もう、ちょっとやきもきしてたでしょ。
ですね、まず、最初の1、2月があって、
はい。
あれ、どうなんだこれって思ったら、3月、4月と来て、って感じになってるんですけど。
すいませんでした。私の不手際でございました。はい。来週のドアラジの方ですね、はい、1月から4月までの4ヶ月間も募集した、
うんうん、
当ラジオ募集コーナーの青といえばスライム、
はい、
あなたの好きな、ドラゴンクエスト派生作品は、
はい、
結局のところトータルは結構もらいました。
そうですね、
うん、でうち、3月と4月はそれぞれのカテゴリー別ということで、あなたの好きな、ドラクエ漫画の作品、それから、ドラゴンクエストナンバリング以外のゲーム作品、こちらの方を募集いたしましたので、 まあ、総合カテゴリー的な形になってしまいますが、発表させていただきます。大変お待たせしました。早い方は1月、なんだったら12月のお尻ぐらいから投稿いただいた方もいらっしゃるんですよ。
ちょっとお待たせしてしまった感じです。申し訳
ございませんが、来週たっぷりとお届けいたしますので、はい、お待ちいただければと思います。
はい。
はい。ね、そんなこんな感じで、まず、来週はドラクエの話を。
あ、そうですね。
しましょうね。はい。はい、ということで、お待ちいただければと思います。はい。ね、また、じゃあ5月も、まあ、楽しい放送、毎週お届けしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、並びに Spotify にて、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
川又でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。